それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章24節から37節です。それでは拝読します。マルコの福音書15章24節から37節。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてきてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。さて十二時になった時、闇が全地を覆い午後三時まで続いた。そして三時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レバ、サマクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水、ブドウ酒を含ませて、足の棒につけ、待て、エリアが降ろしに来るか見てみよう、と言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。それでは十字架はどういう時であったのかと題して木牧師のメッセージをお願いいたします。
受難週に入りました。来週がイースターですね。イースターというのはイエス様が、地から蘇ったことをお祝いする日です。マルコの福音書の15章の前半、今日は後半から話しますけども、前半のところでイエス様がポンテオピラト総督の下で裁判を受けた様子が書かれています。マルコ15章の後半の話に入る前に15章前半の話を簡単に説明しておきます。総督ピラトはイエスを何とかして助けようと努力しました。しかし十字架につけろという民衆の声の方が勝ったんですね。ピラトは最初や最高法院の意向や、あるいは先導された民衆の声を聞き入れてしまい、とうとう人々のご機嫌を取るために何の罪も犯していないイエス・キリストが他の犯罪人と一緒に殺されるということに同意してしまったんですね。そして死刑の判決が下されました。ピラトの裁判というのは人々のご機嫌を取るためのポピュリズムの裁判であったということができるかと思います。イエス様はアントニオ要塞というそのローマの総督ピラトがそのエルサレムでいるときにこう滞在するその官邸で鞭打たれ、そして死刑の判決を受けました。マルコの福音書の15章の15節や19節を見ますと、イエス様はピラトの前で鞭打たれ、そして唾をかけられ、散々あざけられたことが書かれています。ローマの鞭というのは単なる皮ひもみのような鞭じゃないんですよ。その鞭の先にすり針のような金属の輪がついた数本の 皮紐がついていて、鞭で打たれるたびごとにイエスの皮膚は破け、肉は傷つけられたんですね。その後で兵士たちはイエス・キリストと王様ごっこをしてからかったんです。兵士たちは今の冠を編んで、それをイエスの頭にのかせました。王様の冠に見立てたんですね。茨というのは固く尖った針がありますので、額にぐさっと刺さります。ですからイエスの額とこめかみからは血が出ていました。そして足の棒を渡せて、それを王の子爵、王の持つ、王子爵の代わりに使いました。そして15章の18節によりますと、兵士たちは大臣の王様万歳と敬礼したと書かれています。19節では、イエス様は兵士に椿をかけられ、そして足で頭を叩かれたり、散々からかわれました。イエスの顔を平手で撃たれたんですね。イエス様は死刑の宣告を受けて、自分でゴルゴダの丘と呼ばれる死刑場まで自分の十字架を担いで歩かなければなりませんでした。そして自分で十字架の木を背負わされ、死刑場までの行進が始まりました。徹夜の裁判でクタクタになっていたイエス様には、もうこれ以上重い自分の十字架を担ぐ力は残されていませんでした。そこで兵士は途中で通りがかりのクレネ人のシモンという人に無理やりその十字架を担がさせました。そしてイエス様はゴルゴダの丘まで他の罪人たちと一緒に十字架に処刑されるためにしょっぴいて行かれました。総督ピラトが駐在していたアントニオ要塞から死刑場であるゴルゴダの丘までをビアドロローサと呼ばれています。ビアドロローサというのはラテン語で、苦難の道という意味なんですね。イエス様は自分の十字架を担いで歩かされました。ビアドロローサの道は狭い道で、店が両側にあります。イエス様が歩かれた当時の道もはっきりルートは分かりませんけれども、周りに店があって雑踏の中であったろうと思われます。ルートは分からないといっても、その出発点とそれから、到着地点ははっきり分かっているんですね。アントニオ・トリベというローマの皇帝の総督の滞在する場所、そこで裁判が開かれました。そこに敷石がありますね。でそこの敷石、私、見てきました。その敷石だけは本物なんですね。ちょっとね、あったものが掘って出てきたんですね。そこからその終着点である死刑場であるこのゴルゴダの丘ですね、これもはっきりしてます。その間の道がどういう道だったのかは、それははっきりは分かっていません。今は聖墳墓教会という教会がその上に建てられています。この教会というのはローマ皇帝のコンスタンチヌスの母ヘレナによって、紀元後336年に建てられたものです。イエスの十字架が建てられた、ところというのは教会堂の中に入りまして、入って右側にずっと階段があるんですね。で階段を登って、行ってみれば丘の上になってですね、その丘の上がそのイエス・キリストが十字架につけられた場所であると考えられています。その丘の上までずっと階段は、今の場合の教会の場合ですと階段を上がっていくんですね。そして急な階段を登ったところにあります。昔丘の上だったところなんですけども、イエス様はゴルゴダと呼ばれる死刑場に着きました。今日の話はそこから始まります。24節見てください。それでは彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。この彼らというのはローマ皇帝の兵士たちですね。イエス様はゴルゴダという死刑場に連れて行かれ、着物を脱がされ、イエスの両手両足に釘が 打たれました、横になって十字架の上でこう釘が打たれて、そしてその十字架をこのロープでずっとこう立てるんですね。そして穴が掘ってあって、そこにドン弟と共に立てられて、そして晒し者になりました。誰もがそれを見物することができました。マルコの福音書の15章の25節を見ますと、イエス・キリストが十字架にかかったのは午前9時だと、25節ですと、これは午前9時であったと書かれています。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を一人は右に一人は左に十字架につけた。15章の33節見ますと、それが昼の3時まで続いたと書かれています。イエス・キリストは6時間もの間十字架上でもがいていたことになります。これは最も辛く苦しい時間でした。十字架はあまりにも残酷なために、ローマの市民権を持たない下層階級の重罪人のみ、限定された死刑の執行方法だったんですね。前にエルサレム郊外の死刑場をその考古学者が発掘していた時に、その骸骨が出てきました。その骸骨の手首にその骨のところにその釘が刺さっていたんですね。ローマ帝国が死刑のために使った鉄釘が発見されました。その鉄釘というのはイエス・キリストが十字架につけられたものそのものではないんですけども、1世紀のものだったんですね。エルサレムの死刑場で使われた釘でした。ですからイエス・キリストがために使われたものと同じタイプのものがあると考えられています。私それを触ったことがあります。博物館に行って触ってくれました。16センチ長さ、そして先尖ってたんですね。触ってみたら痛いんですよ。そういう黒いこんな大きな太い鉄釘だったんですね。その以前は十字架の釘は手のひらに打ち込むものと考えられていますけれども、発見された骸骨には手首の部分、正確に言いますと、2本の、前腕骨、つまり尺骨と頭骨の間で、主関節に近い部分に打ち込まれていました。もし手のひら、つまり恥骨の間に釘をもしも打ち込んだとしたならば、その手のひらの筋肉群が体重を支えきれずに破れてしまうんですね。こうね、こう骨が壊れてしまう。で、ここにもしも打ってしまったら、ここがスッとこう筋肉が取れてしまうと十字架から外れてしまうんです。ですからこの筋肉が破れて体が釘から外れてしまうということがあります。でも2つのこの前腕骨、ここに前腕骨がありますけど、この間に打つんです、ね、そうすると太い釘で両こう打つと体がその支えられる。ですから実際にあった釘というのはここに打たれていました。こんな風になった、そういう骸骨が発見されたんですね。大きな太い釘で両手と両足を打ち付けられます。十字架の絵なんかを西洋の美術作品なんか見ます。大抵ここに打たれてるんですね。でも実際にはここに打たれただろうと考えられています。で、その太い首で両手両足を打ち付けられますと、肺が圧迫されます。そうすると呼吸困難になるんですよ。で、その呼吸困難を、呼吸するためには足と手でこう自分の体を持ち上げて一回一回呼吸をしないといけない。 その度ごとに激痛が全身を走っていったんですね。で、散々苦しみ、体力を失った後、窒息死するか、あるいは出血多量で死亡したんですね。あまりの激痛のために気が狂う人やショックで気を失う人もいたと言われています。29節お願いしましょう。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように宰相たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリストイエスの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いたと書かれています。今日の十字架の場面と旧約聖書の詩編22編をこの4つの福音書と比べますと、とても興味深く読むことができます。詩編22編は、もし表題にあるように作者が何でかとするならば、紀元前1000年も前に、作られたものです。少なくとも6つの点で詩編22編には十字架の予言が語られているんですね。予言の成就の第一、6つ言います、予言の成就の第一ですね。マルコの福音書の15章の24節に書かれているこのくじ引きですね。くじを引いて、着物をくじで引いたと。これこれが予言だ、予言の成就だとヨハネの福音書は言うんですね。そこのところを引用しますね。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、各人に1つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部1つに折った縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った、これは裂かないで誰のものになるかくじを引こうと。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであったと書かれていますね。詩編の22編、1000年前に予言されていたものが成就するためであったと書かれています。この詩編22編の15から18のところ、1000年前に書かれたイエス・キリストが十字架につけられる1000年も前に書かれたこの場所ですね。引用しますね。18節です。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと書かれているった予言がそのまま1000年後に成就したわけです。当の兵士たちは1000年も前の聖書の予言の成就、言葉が成就しているとはつゆ知らず、全く自分勝手な動機からくじを引いていました。これが予言の成就の第一ですね。あとまだ、いくつかあります。予言の成就の第二、それはイエス・キリストの手足が引き裂かれたこと、これが予言の成就でした。詩編の22編の18節にこう書かれています。16節、犬どもが私を取り囲み、悪者どもの胸が私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。この手足を噛みついたという、これ十字架を指しますね。そしてイザヤ書の53章の5節という、紀元前700年も前に書いたもの、私の背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたという言葉も、十字架の釘と兵士の突き刺したこの槍を刺す予言です。このことは先週お話しいたしました。予言の成就の第3、イエスが十字架上で喉が渇ききったことも予言の成就でした、私の力は15節、 私の力は土器のかけらのように乾ききり、下は上顎に張り付いています。死の塵の上にあなたは私を置かれますと、乾ききったという話があります。詩編19、これ紀元前1000年前に書かれてますけども、これね、ヨハネの福音書の19章28節にはイエス様は十字架上で私は乾くとおっしゃったんですね。そしてただ乾くっていうだけじゃなくて、 それが聖書が成就するために私は乾くと言われたと書かれた。つまりこれは聖書の予言の成就なんだとヨハネ福音書が言うわけです。説明してるわけですね。ですから詩編22編の15節の乾くということもね、あるいは詩編69編の21節もありますけども、聖書の十字架の予言であると考えられます。死のところにある人は末路の水を取るという言葉があるくらい大変喉が乾く、そうなんですね。いよいよこれから亡くなるという方にもう食べることができない人に対して、私はこうスポイトでね、なんか水の部分だけ水をこう入れて、そしてこのむちゃくちゃ乾くんで、ここにこの水を出して入れてあげてくださいって言われたことがあります。そのくらいこうカラッカラになるんですね。ですから水だけこうスポイトで口の周りを濡らして、それで死を待つということが、私もそういうパターンをケアした経験があります。予言の成就の第4、これは人々が頭を振りながら罵ったということ。実はこれが予言されていたことだったんですね。私を見る者は私をあだけりますとありますけども、詩編22編の7節には、私を見る者は皆私をあざけります、口を尖らせ頭を振ります。そして8節、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだからと。頭を振るということと、それから主に救ってもらえということ、これが紀元前1000年前に予言されていたことですね。で、今日のマルコの福音書の15章の29節30節見てください。そこに頭を振りますという詩編の22編で出てくるその予言がそのまま出てます。頭を振りながら、そして救ってみろという言葉も出てきます。2つの点で同じでしょ。紀元前1000年前に書いていた頭を振りながら、そしてあざけって救ってみろ、救ってもらえって言った言葉がそのまま、しかも通りすがりの人たちと最主張立法学者も、そして実はルカで見ますと兵士たちも、それだけじゃない、十字架につけられた人たちも同じように救ってもらえって言ったんですよ。みんななんですね。あざけったのは取りすがりの人たちだけではありませんでした。みんなだったんですね。最初立法学者たちもあざけりました。他人は救ったが自分は救えないと、キリストイエスの王に今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じようってあざけったんですね。ルカの福音書を見ますと、兵士たちも同じように自分を救ってみようって言ったんです。それだけじゃなくて、強盗どもも一人を除いてあざけて、そして自分を救ってみろって言って、自分と私たちを救えって言ったんですね。道行く人々も 最初立法学者も強盗どもも兵士たちもまさにみんながイエス様をあざけったんですね。みんな私をあざけったという詩篇の22編の7節の言葉はそのまま文字通り成就したんです。予言の成就第5、それはあざけの言葉が神に救ってもらえという内容だったんですね。詩篇の22編の8節に予言されている言葉でした。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させてよ、彼のお気に入りなんだからという、その言葉ですね。その言葉がそのまま詩篇ね、この通りすがりの人も救うという言葉を使いました。そして立法学者、最主張立法学者も救ってもらえて、救うという言葉を使って、そして、兵士たちも、それから十字架につけられた人たちも救ってもらえと言った、救うという言葉を使ってですね。これイエス様が十字架でかかったこの事件というのは、紀元前1000年前に予言されていた言葉がそのまま成就したということ、その話がこの2つのことを比較すると分かりますよね。で、イエスキリストは神の子ですから、自分を救おうと思ったらできたはずなんですね。十字架から降りてこい、そして私は信じるからって言われたら、やろうと思ったらできたんです。でもしなかったんですね。もしも自分が十字架から飛び降りてしまったならば、その人間の罪の贖いの技が完了しないということになってしまいます。でも悔しかったんじゃないかと思いますよ。できるんだけどしなかったんですね。そして言い返したか、言い返すような誘惑に駆られてしまう、私だったら駆られてしまいますね。そしていろいろ言い返してしまうでしょう。そっちが悪いじゃないかとかね、何をとかね、いろいろ言い返してしまいがちなんですけれども、イエス様はそのことを言わなかった。罵られても罵り返さなかった。そして正しく裁かれる神様にお任せになったと大事にとどめています。この悪口言う人って多いんですよ。これ小学生でも悪口言われます。中学生でも悪口言われます。高校生でも、若い人も、中年の人も、そして年取った人も、多くの人が悪口言うんですよ。そのことでみんな傷ついたりするんです。嫌な思いをしたり、中にはもうそれでその言葉で深刻に受け止めて、中にはそれでもって自殺の人っているんですよね。あざける人、そしる人、悪口言う人、こういう、これが罪の姿なんですね。イエス様は散々悪口と言われたんですね。それに苦しみました。イエス様はだけど罵られても罵りで返さなかった。これここから私は学ぶことができるんじゃないでしょうか。予言の成就の最後、第6です。これはイエス・キリストが最後に十字架で叫んだ言葉なんですね。何て言ったか、マルコ伝ですと、エロイ、エロイ、レマ、サバクタネとおっしゃったんですね。これはアラモ語です。で、おそらく実際はこれアラモ語ってのは今で言うと現代語で、もうちょっと前の何年か前、古い時代言葉はヘブライ語だったんですね。で、実際にイエス様はヘブライ語でおっしゃったんだろうと思いますね。でもアラブ語に直すと、ちょうどこの第二次世界大戦の前の言葉っていうのはかなり古語が多いですよね。でも今の言葉と違いますけども、同じようなことですね。このアラブ語でエロエロイレマサバクタネ、訳すと我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であるという。で、これマタイ伝ですとヘブライ語が記されているんですね。マタイ伝ですとエリエリレマサバクタネ、 これは我が神の中にどうして私をお見せになったんですかという意味である。このエリというのは、エルというのが神というヘブライ語なんですね。からイってなると、これは認証代名詞で一人称単数形です。マイって私のって言うんですね。私のエルにイがつくとエリってなると、マイガード、マイガード、私の神、私の神、どうして私をお見せになったんですかという意味なんですね。で、これどうしてだと思いますか。このエディ、あエディ、あってこう十字架で抱えたから、一つ一つ一生懸命声を振り出しながら、絞りながら言うと、あって言葉が聞こえたんですね。それでエディアと思ったんですね。あれエリア呼んでるというふうに誤解したんですね。で、みんなが誰か何人か、私はあれ、この十字架につけられてるイエスはエリアを呼んでるという誤解したんだけども、その我が神我が神、どうして私をお見せになったんですかと叫んだ。どうしてなんですか。この答え、なぜか分かりますか。どうして神様、父なる神様はイエス・キリストをお見せになったのか分かりますか。これは結構難問なんですね。今日はこのことをについてお話をしたいと思っています。このことを、意味を掘り下げてお話ししたいと思います。非常に分かりにくい言葉ですよね。でも詩編22編の一節に、我が神我が神、どうして私をお見せになったんですかっておっしゃった言葉が、そのまま千年後に予言にそう書いてあるから言ったということも説明に一つなるかもしれません。じゃあなぜこの言葉をイエス様は発しなければならなかったんでしょうか。イエス様は父なる神との親しい交わりがありました。これ三位一体感の交わりですね。でもこの時点で全ての人の罪の刑罰を自分の身に受けて、父なる神から見放されるという耐え難い刑罰を父なる神様から受けたものだと考えられます。つまり十字架刑というのは、つまり肉体的にはもう残酷な刑罰なんですけども、父なる神から見捨てられるという、これぐらい耐え難い地獄の刑罰はないんです。これは父なる神から裁きを受けたために発した叫びでありました。神が顔を背ける、見捨てられる、私はみんな誰も見捨てられませんよ。でも父なる神に見捨てられた人一人いたんです。イエス・キリストだったんですね。人となった人間イエスにとっては、神との交わりから切り離されることほど大きな苦痛はありませんでした。父なる神に全幅の信頼を置いていた人間イエスにとって、神に見捨てられることほど大きな苦しみはありませんでした。これはどんな肉体の苦しみにも勝る苦しみでした。どうしてそれほどの精神的な肉体的な苦難苦痛を身に受けなければならなかったんでしょうか。どうして私をお見せになったんですかという問いかけ、それは私たちに対する問いかけです。なぜ人間となったイエス様が父なる神様にまで見捨てられてしまわなければならなかったんでしょうか。何にも悪いことしてない無実の人がなぜ十字架につけなくちゃいけなかったんでしょうか。これは人がなぜと問いたくなるような理に合わないことでした。父が子を見殺しにする、これなぜと問いたくなるような理に合わないことです。我が神我が神、どうして私を見捨てになったんですか。イエス・キリストは 世界で最も残酷な、最も痛みを伴う十字架刑という肉体的な苦しみを負っている時でした。そして全ての人は皆から悪い悪い十字架に、この自分を救ってみろというふうに散々罵られて、まあ、皆から道行く人々も、それから律法学者パリサイ人も、そしてローマの兵士たちも、それからそ一緒につけられていた十字架につけられていた人たちからも、みんなから罵られていただ
けじゃなかったんですよね。この時に父なる神様からも見捨てられてしまう。あんまりじゃないですか。こんなひどいことないでしょう。肉体的にひどい目にあって、そしてみんなから罵られて、父なる神様からも見捨てられる。こんなにひどいことないじゃないですか。あんまりじゃないですか。これは父なる神が罪のない一人子イエスを見捨てる行為がどれほど非合理で、どれほど大きな犠牲であって、これはあんまりだと言うしかないような行為だと。私は今日3つ質問をしたいと思うんですね。4つ質問します。第1の質問、これ比較的答えたら簡単かもしれません。主は誰のために十字架を負われたんですか。誰のために主は釘を打たれたんですか。誰のためにイエス様は父なる神に見捨てられたんですか。答え何ですか。私たちのためだったんですね。イエス・キリストは私たちのために身代わりに神に捨てられ、その苦しみの叫びを上げてくださったんです。先週イザヤ書53章の中で紀元前700年後に書かれたイエス・キリストの十字架の予言の言葉ですけど、そこに私たちのために、私たちたくさん書かれていたということをお話ししましたよね。私たちのために強調されていました。イエス様の十字架というのは私たちの犠牲の死がどれほど理に合わない大きな犠牲であるかを私に語りかけてくれています。質問の第2番目です。父なる神様は何のために、なぜ私たちのために人間となられたイエス・キリストをお見捨てになったんでしょうか。答え何だと思いますか。いろんな答えができるかもしれませんけども、私はガラティア書の3章13節をまず第一ですね。誰のためにイエス様は父なる神に伝えたんですか。答えは私たちのためですね。2番目、父なる神様はなぜ人間となられたイエス様をお見捨てになられたんですか。これその答えに対してガラティア書の3章13節引用したいと思います。キリストはご自分が私たちのために、先ほどの9:1ですね、呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。答え、一つの答えですね。これだけは答えてるじゃなくて、一つの角度からの答えですね。イエス様は父なる神様に呪われたものとなったからなんです。呪いという言葉が3回使われてますね。私たちのために呪われたものとなる、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものはみんな呪われていると書いてある。このガラティア書の3章13節に呪いという言葉が3回使われているでしょう。大切な言葉なんですね。呪いって何なのかというと、これは良い運命をたどることを断 切ることですね。呪いっていうのは災いがあるようにすることですね。なぜそんなに呪いがあるのか。それは法に対する違反がある、刑罰があるからですから。例えば殺人を犯したという人はそれに対する刑罰がある。そうやって刑罰があったら良い運命を辿りたいと思う人がその運命から断ち切られて、そしてお前は一生豚箱に入ってるとかいうな、あるいは死刑とかいうな、こういう裁判が開かれるわけですね。神様がその人に対して呪いがあったとしたら、それは罪を犯したためにそれに対して刑罰がある。これが呪いですね。私は3章13節にはイエス様が神に見捨てられた理由が書かれています。その理由というのは、イエス様は父なる神様に呪われたものとなったんだと、見捨てられたものになったんだと書かれています。つまり神に見捨てられたものになるというのは、神から刑罰を受けて呪われたものになることを意味します。イエス様は十字架上で地獄の苦しみを味わったんです。なぜそんな呪いを経験されたんでしょうか。その深い理由はこのガラテヤ書3章13節、私たちが立法の呪いになるべきだったんだけども、そこから贖われるためであったんだと説明しています。神の子が呪いの十字架につけられて地獄の刑罰を受ける、これはなぜなんですか問いたくなるような理に合わないことです。イエス様は私たちの罪のために身代わりに手足を砕かれ、神に懲らしみを受けたんです。イエスキリストの打ち傷のゆえに私は癒され救われたんですね。本来なら私たちが苦しまなくちゃいけない苦しみを身代わりに受け、私たちが受けなければならない地獄の刑罰を受け、私の罪の責任を代わりに取ってくださったからなんです。イエスキリストは私たちの罪の身代わりとなって、この時点で神に見捨てられたんですね。この叫びは本来ならば私が死んだ後、審判、最後の審判を受けて、私たちが叫ばなくちゃいけない叫びだったんです。神から見捨てられたものの叫びだったんですね。もう一つ3番目の質問をします。それは今日の聖書のタイトルなんですね。十字架はどういう時にあったでしょうか。第3番目の質問、十字架はどういう時であったんでしょうか。これを先ほどのガラテヤ書の3章13節を使って答えてください。答えられていますか。その答えは、神から呪われた者が受けるべき刑罰を受けた時だったんですね。これが今日の説教の2回目ある第3番目の質問に対する答えです。十字架というのは神から呪われた者が受けるべき刑罰を受けた時だったんです。ですので、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか。今日の御言葉の意味を掘り下げて考えることができるではないかと思います。第4番目の最後の質問です。父なる神から呪われた者が受けるべき刑罰というのはどういう刑罰ですか。これが質問です。父なる神様の神から呪われた者が受けるべき刑罰というのはどういう刑罰ですか。それに対して答え、それが 父なる神から見捨てられることなんです。父なる神様から見捨てられることが、これが地獄です。これ来るんですよ、実際に。こういうことが死後、最後の審判の時にあるんです。私たちがそれを受けずに済むように、イエス様が身代わりになって私を救うためにその刑罰を受けてくださったんですね。イエス様が、我が神我が神どうしてお教えになったんですか、今日この御言葉の意味を掘り下げて、さあどうしてお見捨てになったんですか、父なる神様からどうして見捨てられたのか、考えることができる、掘り下げて考えることができるではないかと思います。十字架というのは、イエス様が父なる神様から呪いを受けた時でした。それは私たちが受けるべき呪いを身代わりに受けてくださった時だったんです。それによって私たちが罪から贖い出されたんですね。このことを感謝を持って受け止めたいと思います。今一度イエスキリストの十字架の苦しみを思い起こして、それが私たちの身代わりのためであったということを感謝を持って受け止めましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たちのために苦しんでくださいました。そしてイエス・キリストが十字架につけられました。それは私たちを贖うためでした。イエス・キリストは私の身代わりとなって十字架につかかかってくださいました。そのことによって私の打ち傷に、イエス様の打ち傷によって私が癒され、罪が許されて、神のことをされ、そして、永遠の命を得ることができること、ありがとうございます。この救いの機会を誰もが逃すことがないように、そしてイエスキリストと神様と私の正しい関係を一人一人が築くことができますように、そしてイエスキリストが与えてくださるその罪の許しの、その恵みを一人一人が受けることができますようになります。イエスキリストの皆によって
メッセージありがとうございました。では教会福音賛美歌128番、主の十字架の悩みを、1番から3番まで賛美いたしますので、賛美できる方はご起立ください。